対馬先生こんな時どうなるの。さあこのお時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠二さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
さて今月のテーマですが、恋愛相談、彼と付き合うべきかですね。これ先ほど村津アナも結構語ってましたよね。
まあ恋愛ってね、
はい、
恋愛とね、教育ってね、
はい、
誰でもね、
はい、
自分のこうあるべきだとか、
はいはい、
こうすべきだとか、はい、必ず意見持ってる。
そうですよ。なんかみんな経験してるから、ちょっとその経験からいろいろ話しちゃいそうになりますよね。というわけで、まずは私の方からご質問をご紹介します。私が今夢中になっている彼氏のことで相談です。私が彼と出会ったのは、いわゆる合コンです。彼を見ると初めて会った人とは思えない感じでした。彼も私と同じく感じたようでした。その時は挨拶程度でおしまいでしたが、その後不思議なことに彼とよく出会うことがありました。お昼のランチ先とか休日に街に出かけた時なのです。そのうち一緒に食事に行こうということになって、意気投合して連絡先を教え合って、今までデートを繰り返しています。彼はすごくマメな人で、私が家に帰ると、その直後に、お帰りなさいとメールや電話が来ます。この間のことですが、私は仕事上のトラブルで、上司から叱責を受けて落ち込んでいた時も、彼は私が何も話さないのに、あの程度のことで上司も大人げないよねと上司が取るべき対応を示してくれました。私は一方的に悪いわけではないと理解でき、本当に助かりました。ただ彼は私に、僕だけを見てくれと何度も言います。あまり束縛されるのは好きではないのですが、彼が私を愛してくれていることの証だと思えばそんなに気にはなりません。なお彼は仕事は投資家をやっているそうです。気になるのはこの彼の仕事です。普通のサラリーマンだったらいいのにね、と思います。少し贅沢な悩みかもしれませんが、このまま彼と付き合いを続けていいのか、アドバイスをください。というご相談なんですけど、いや、私読みながらいろんなことを今考えてたんですけど、まあね、いや、私だったらまあまあ豆な人が好きなんで、この彼との恋愛いけそうだって一瞬思ったんですけど、ただ、これ相手によりますよね。すっごい好きな人がこの豆さだったらいいですけど、なんかちょっとそこまで続婚じゃない人がこの豆さと、あとなんだろう、このあたり、彼は私が何も話さないのに、あの程度のことで上司もっていうところなんで知ってるんだろうと思って、ちょっと怖くなったりもしてたんですけど、どうですか、土島先生、怖いかも、うん、
まずね、恋愛、
はい、
恋愛についてね、私対馬ですね、対馬どう考えるか、
はい、
からね、普通の人と同じく考えるところと、
はい、
そうではない、決定的に異なるところってあるんですよ。
はい、プライベートの対馬先生と弁護士先生というのは対馬先生の違い、
いやいや、もうそこはね、はい、もう実はね、これね、
はい、
結構弁護士長くやってるとね、あんまり区別なくなっちゃう。
あ、そうなんですね、
うん、やはりね、これね、弁護士のものの見方って、はい、やっぱこうスキルっていうかな、はい、こう訓練だね、だからどんなことについても、
はい、
どう考えるべきか、どのように考えたり理解したらいいのかっていうのをいつも考えてるんで、
はい、
やっぱ習慣ついちゃうね。
そうか、もうプライベートでもしっかりその思考回路がしっかりそういう風になってるんですね、うん、
まあ、だからね、嫌がられるんだよ。まあとりあえずね、まず同じとこね、
はい、
同じことはね、それね、恋愛は自由だっていうとこ、
はい、
これね、これね、タデ食う虫も好き好きとかね、惚れたにつける薬なしとか、まあ、そういうふうに昔から言うでしょ、
はい、
これね、はっきり言ったらね、恋愛相談、ちょっとご勝手にと。
そうですね、ここ、お好きなタイプのところに。
ここまでがね、実は普通の人と同じなの、
はい、
だからね、今ね、リスナーさん聞いちゃってね、なんだのろけ話言いやがってと、私関係ないですよとかね、私はもう恋愛なんかもう関係ありませんとかね、
はい、
私今まで恋愛したことないという人もいるかもしれない、
はい、そうですね、
だからそこまでは、その恋愛についてはみんな自由ですよっていうところまでは同じなの、
はい、
ただね、その後なの、こういうふうにね、恋愛してますよじゃなくて、特定の何々さんと付き合いますと、
はい、
この具体的な話になった時からが違い出るんだよ。
どういうことですか？
うん、これね、まずね、今回の相談者がこの彼と呼ばれる人とね、このまま付き合いを続けることについてリスクはあるのか、
ほ
う。ここでね、リスクって言ったらなんか危険というイメージがあるかもしれんけど、はい、そうではなくてね、将来どういうことになるかわからない要素が、
はい、
たくさんあるかどうか。ほう。というような意味でリスクっていうのを捉えてほしい。
はい。
そしたらね、それで、その次に、じゃあ、そのたく、将来わからないこのリスク、
はい、
その大きさがいかなるものかと。さらにはそのリスクを軽くするためにはどうしたらいいかっていう3つの段階で考えちゃうのよ。
じゃあ今回のご相談の場合のリスクってどういったところになるんですか、うん、
まずね、恋愛そのもの自体、
はい、
まあ、今回の彼氏という人物についても情報が少ないでしょ、
はい、
それでかつその必要な情報が手に入りますかって言ったらね、多分ね、うん、相談者にしても無理じゃないかなって感じがする。
あ、
だから情報が徹底的に少ないよっていうのはそれ自体がリスク。
そうですね、う
ん、ただまあ恋愛自体にやっぱり一般について情報不足はよくある話な
んだ、うん、始まった頃はあんまりよく相手のことわからないですもんね。
そう、わからないこそこなんて相手に興味惹かれると、
はい、
そういうこともあるけどね、
うん、
でもね、今回の相談についてはね、見逃せない事実があるんですよ。
どういったとこですか。
うん、それさっきね、池田さん言ったやつなのよ、
はい、
この彼氏と呼ばれる人物が相談者のプライバシー、
はい、
個人の情報をね、知りすぎてるんだよ。
いや、そうなんですよ。ちょっと怖いですよね。
うん。まずね、お昼のランチで出会うって。
はい。
まあ、これについてはね、まあ、場所的に近い場所で生活していれば、まあ、ありえますよね。
ありえますね。
うん。またね、その、休日に街でぶらりと会うというのはね、うん、例えば、まあ、お互いの好きになってるわけだから、
はい、
趣味とか行動パターンが似通ってると。いうのであれば、うん、まあ、ないわけではないだろうと。
そうです。ちょっと運命かしらって思ったりしますもんね。
だけどね、これ帰宅直後にね、
はい、
電話やメールがあるって。
ああ。
さらにね、
はい、
彼氏が知るすべのない相談者が勤務先で経験した出来事についてね、その詳しい内容を知って、これはね、通常ないでしょうってことなのよ。
ちょっと今エアコンじゃないけど背筋が寒くなりましたね、ちょっと。いや、でも通常ないのが原則ということは、その彼氏が何かしら変な行動をしてるってことなんですか？
ズバリそうなんだよ。ただね、例えばね、無断でね、いわゆる位置情報、
はい、
これがね、彼という人に取得取られちゃったりね、
位置情報、
それからね、盗聴ないし盗撮がなされている可能性があるのよ、
はい、うわー、それ全部嫌ですね。
うん、実はね、警察庁のホームページ見たら、
はい、
ストーカー行為によくあるパターンとしてね、帰宅直後にお帰りとする電話をする行為っていうのがね、一番最初に出てる。
あ、そうなんですか。
だってこれ帰宅直後にお帰りっていうことは、
はい、
見張ってるってことでしょ。
うわ、怖い。
だからそれから位置情報そのものを取得する行為ね、
はい、
それから盗聴や盗撮っていうのは、うんうん、まあ、ストーカー規制法に挙げられる典型的なもの、つまりね、よくある行為なの。
そうなんですね。
だからね、本件ではこれはね、これだけの情報だけでリスクはあります。
そうですね、確かに。じゃあこのリスクの大きさってどのくらいですか今、
うん、これね、また 見逃せない事実があるのよ。
はっ、また
俺だけを見てくれってやつ。
はいはいはい、あ、それも怖かったです。
これね、逆にね、リスナーの人に聞いたのに、俺だけを見てくれって、うん、初めてのデートの時言います？
いやー、初めてのデートで俺だけを見てくれって言われたら、あ、何かしらちょっとお笑いかなと思って。
そうでしょ。
ちょっとも
っともっと深くなってからでしょ。
そうですね。
だけどもね、今回の相談者の話聞いたら、うん、2人の交際っていうのが結婚を前提にしたものではないことは無論ね、
はい、
さらにその相手方を拘束するそのような段階ではないでしょ、
うん、そうですね、まだ始まったばっかりですもんね、うん、
これね、ズバリ言ったらこれストーカー気質ですよね、うん、彼。
そういうことなんですね。
これでね、ストーカー気質ってこれね、はい、まあ、ある人とない人って分かるんだけど、ある人の場合についてはこれはね、リスクは中程度、真ん中より上ですよと、
はいはい、
そういうふうに考えた方が無難。
はあ、ではこの彼のリスクを軽くしていく方法ってありますか？
うん、この時にね、
はい、
キーワード覚えておいて、恋愛の時。
キーワード、はい。
これね、さっき恋愛自由ですよって言ったでしょ。恋愛するのも自由だけど、
はい、
恋愛を解消するのも自由ということが保証されてなきゃいけない。
はい、
だけど恋愛って自由でしょ、
はい、
国とかね、
はい、
例えば私がね行って保証なんかするはずないんだから、自分でそれ勝ち取らないといかんのよ、
はい、
だからキーワードは逃げられるか。
逃げられるか
と、今すぐにね、逃げられるかを確かめないといけない。
具体的にはどうしたらいいんですか？
あのね、彼と距離を置けばいいの。
は
ー、例えばね、一定の冷却期間を置くのがいいんだよね。
でも例えば一定の冷却期間置きましょうって言われたら、
うん、
もっとグワッてきそうな気がするんですけど、
そこが本番だよね。わーってきたら、
はい、
交際やめた方がいい。 だけどね、まず基本的なことを言ったらね、その、はい、もし私のことを真剣に交際相手と考えてくれてるんだったらね、そしたらはいそうですと言うんだったら、ちょっと3ヶ月間お互い一切連絡取らないで行きましょうと、でその3ヶ月後にもう一回会いましょうと、それで結婚を前提にお付き合いをするかどうか考えさせてくださいと、まずこの選択肢をやっぱり相手方に投げかけるべき。
ちゃんと真剣に交際相手と考えてくれるんだったら、一回冷却してくださいって言うってすごいですね。
相手ね、3ヶ月とかね、はい、するという形。それでまあ今回はね、もう彼氏に夢中なんですって言ってるからね。
はい、
だけど我慢しなきゃいけない。3ヶ月間とにかく連絡取らない。だけどその時に連絡も取らないのにまた会うとか、
はい、
なんか行動があるとか、
はい、
やっぱした時は、あ、ちょっとこれ危ない人じゃないだろうか。
そっか。
でそこで絶対勘違いしちゃいけないのは、はい、ああ私も我慢してるけど彼氏も我慢してるんだなとか絶対思っちゃいけない。
いやーなかなかね、例えばじゃあよく相手を知ってから判断するとかそういうのではダメですか？うん、
これねよく言われるのよ。
はい、
いや先生そういうこと言ったってね、うん、恋愛っていうのは、うん、だんだんだんだん相手を知ることによって始まるんじゃないか、
はい、
だけどこんな風にリスクある場合、
はい、
しかも中程度以上あります、
はい、
という場合についてはやっぱりストーカー被害にある、つまりその関係から、ね、彼との関係から逃げられないという可能性があるもんだから、はい、
うんうん、
その場合についてはやっぱりダメ。
そうですね、やっぱり安全にね恋愛できる状態の方と出会って、そのか、そういう大丈夫かなって考えてお付き合いしていくことも大事ですもんね。
そう、一旦ちょっと少し冷静になってほしいね。
そうですね、いやもうあのめちゃめちゃ話楽しくて、あと1時間ぐらい喋れる感じするんですけどお時間になりました。津島先生ありがとうございます。津島先生こんな時どうなるの、このお時間はつくみの津普通の島津島総合法律事務所の津島誠二先生でした。ありがとうございました、
はい。